テレビさんに聞こえるかな、
あ、聞こえます。
上げた。
ちょうどそういう思いが今出てきてるんです、うん、まあやっぱり 2,3 年かかってやっぱり立派な方を変えたい、うん、そういう気持ちになってるだけに呼んでいただいて、大変タイミングがよく呼んでいます。私は京都大学の哲学科を卒業したんですが、今はもちろん大学でございますけど、はい、その前の哲学科には西洋哲学と仏教を勉強するとありまして、仏教を多少勉強してたんですが、その中でもやっぱり春夏秋冬がやっぱり好きですな。春夏秋冬はたまらんな。大体自分がどんどんやっと悪い人間であるというようなことをはっきり言うんです。そのことを語ってきた誰もがいます。偉い坊さんが自分の一歩の雲を越えたいとはっていう、そういうことを赤裸々に語った構想はないんですけど、私はやっぱり
暑いんやな。
暑いんやな。暑いんやな。
暑いんやな。暑いんやな。暑いんやな。
最初に私は、就職したのは、龍谷大学。ほとんどの先生は坊さんと寝食なんです。だから趣味のお寺であるから、趣味はどうでもいいです。私は従来の月給だけで食ってるんだ。家族3人4人子供きれないって言うんだ。それでまあ先生にですね、新修学の先生に、あ、お安い、こんなことがあったら、給料安いって言いましたらね、その先生は、ここは、法務官寺に近い。法務官寺は極楽浄土だ。極楽浄土近いところに、祖父もあれして、文句言ってたんです。私は、極楽浄土は腹のすくとこですね。そういったことやるんですが、とうとうその腹をすくのが我慢できないんで、まあ、実力館大学に3年間行って修あの変わりましたけれど、だからやっぱり、ね、そこでやっぱり教えられた親鸞がまた好きになった。そして私は西洋哲学の専門だったんですが、いつの間にやらこう日本の文化の研究者、仏教の研究者になったわけです。それも一つにはやっぱり極楽浄土に近い学校に勤めとったせいだな。まあ、私は3年間は辺り減りましたけど、まあ今から見れば、まあ、あれはそれでも大変いい経験だったというふうに思いますね。で今日は、まあ、親鸞聖人のお話をするわけでございますが、親鸞聖人というのはですね、浄土真宗という宗派を立てる気はなかったです。これは大事なんです。親鸞聖人は法然聖人の教えを受けた。そして法然聖人に騙されても構わない、そういう強い法然聖人への信頼感、そして自分は法然聖人に教えられたことを共通すぎないというか、そういうふうに今おっしゃっているんです。 だからこれは浄土真宗という言葉を確かに教科書で使っていますが、これ浄土の本当の宗派という意味でありまして、その浄土宗と違うか浄土真宗という意味ではないんです。だから本当は浄土宗本願寺派でもいいんです。それがですね、その親鸞の飛沫の核にあっているのが、やっぱり本願寺という親鸞の思想を立てて、それをで信者をまとめるという組織を作って、その組織の中から蓮如という大変な素晴らしい布教者が出たんです。蓮如によって生まれたことになった、やっぱりこれは親鸞さんが親鸞さんの思想に基づく宗派でございますが、蓮如さんによってものすごく多くなる。そしてもうやはり浄土真宗というのは日本で一番信者の多い宗派になったわけです。でまあという言えばですね、もう親鸞聖人がそうおっしゃる以上は法然聖人と同じ思想じゃないかというふうに、思われるかもしれませんけどね。やっぱりね、思想は同じでも人間が違うんだよ。人間がやっぱり人と違ってる。法然聖人もはたまた個性的な人間、親鸞聖人もものすごく個性的な人間。そういう人間が違えば思想は違わざるを得ないんです。法然聖人はですね、岡山県が今からの出身です。お父さんは御領主という、武士だね。ちょっとやはり武士っていうのはやはり体勢をひっくり返そうというちょっと悪いこともする武士だ、ね。悪いけどね、法然聖人お父さんもだいぶ悪いことしてるようだ。どこで生まれた？だから庶民生まれるんです。お母さんの里は、君の織物やってたんですが、大本の二十歳という、そういうですね、そのやっぱり日本の土着の人から見れば、私も差別されていた、そういう人間のようです。だから、そういうところの田舎の生まれで、それで、もう、秀才、大秀才。それでお父さんを子供の時に亡くした、15歳の時に亡くした孤独、そして叡山に行って、そして、ずっとお父さんが下した時、英国というだから天心の教えを組んでいる先生について、そして4013までに里にいた、そして43で独立したんです。だからやっぱりどっか地方の生まれなんだよ。顔はですね、きつん立派な顔してる。で頭をこう切って、頭いいんでしょうね、脳みそがたくさんあるでも頭へこんでる、ここでやると思ってこんな顔、長い顔で、顔見るといかにも服装もう聖者の顔してる。これ信者人の肖像に出したよ。髪もくずは一口二口もあるようなすごい、すごい迫力だけど、顔は服装ではないな。顔はむしろ理想だな。ちょっと変わった顔してる。しかし、どんかこう、ね、こうなんか、ものすごい人に訴える。親鸞聖人は実は、貴族の生まれです。日吉という、中級貴族の生まれでございます。そして、お父さんから、餅一方のあるというここにあれして、大体もう、殺されたから、そういう失格したのは間違いないんです。 で、診断は一家二三で子供を出たら出血したという言い方でございます。非常に先端によって苦労した一家二三の運命をした貴族と生まれるんです。ちょっと違うんだ。これはやっぱり田舎の、田舎のやっぱり持つのも持つというのもある。そして、ずっと法然は一生ですね、こういう戦車、悲しみを自分で語らない。どこか深い悲しみがあるんですが、それはあまり語っていない。でこれはやはりある意味で慎み深い人です。ただ診断は自分の思いを語ってくる。診断は自分の悲しみ、喜びを赤裸々に語っている。で、これは私が大変で赤裸々に語った方が好きだな、ね、法然の悲しみが分かったんで、私は法然の悲しみという本を書いたんですが、診断についてまだ書いていない。やっぱり、どういう診断書きたいんだけどね。まあ、今日までまだ書かずに、本当の本書かない人たちだから、もう書かんといかんねや。もう書かんと、後がないぞ。これを書かんと、やっぱり極楽はいけん。私はお釈迦様について書こうと思ったけど、お釈迦様はやっぱりインドの人で難しいんだ。だから、日本の宗教者で、一番最初好きな人を書こうって、そしたら死んだ。やっぱり、死んだのも、そう長いこと言うようできんだ。ああ、もう迫っとるや。だからまあ、2、3年はまだ大丈夫と思いますから、2、3年やっぱり死んだのを全部読む。死んだのを全部訪ねて、そして本格的な死んだの本を書きたい。あんまり早く書くとまたすぐ死ぬと困りますから。まあ、ちょっと時間をかけて書きたい。そして、まあ、甘んじて極楽浄土に出るようにしたいというふうに思っています。で、まあ、親鸞については、今、本音さんと同じですが、違う。どこが違うか。どこが違うか。それは一つは、戒律を、診断をしてた。法然先生は、念仏のためには戒は必要じゃないんですよ。必要じゃないんですけど、論理が必要なんですけど、だから戒をもらった。ね。もしなんか方法はですね、セルは仏、隠すは勝利。ね。セックスをしないのは仏だけだった。坊さんは隠しとるんだ。ねえ。で、まあまあ隠しとる。昔はまあ、奥さんもおじいさん隠しとる。奥さんのこと大奥さんなんて言ってた。ねえ。お酒のこと半夜と思ってた。で、まあ、みんな隠すのは当たり前だ。だから、法然さんは、本当にやっぱり、そういうその女人に触れたことはないという、そういう評判の人なんです。それでまあ、やっぱり彼は念仏に利益したんですが、やっぱり戒律を守った。だから、法然の男は、今回、法明寺とかね、そういう戒をつく名前がある。そして、その貴族に戒を授けて、この自分の浄土の死を盛んにしたんや。で、その法然さんの説の中心は何かというと、やっぱり、ね、念仏。うん、で、これは、原神と異常、向上用集って本を書いた、原神、遠心、創図っていうのがあって、これはまた大変な坊さんでしてね、向上用集って本を書いて、念仏を進めた。もう、松代の修行は、難しい修行はできない。念仏ならば松代の修行でもできる。浄土の、この念仏というのは、伝、そう、仏を思う、思うんです。浄土にいる阿弥陀様をひたすら思って、そして、 ひたすら持ってると、ね、目を開いても目をつぶってもありえないと阿弥陀様が見えてくるよね。阿弥陀さんと極楽浄土の様が見えてるんだ。そういうことが念仏なんだな。あ、好きな女の人巻いて持ってると見えてくるでしょ。ねえ、もう目をつぶってぐらい、もう哲学さんにも書いてありましたけど、もう今ありませんよ。ねえ、やっぱり好きな人があると、それのことはもう、それように熱烈に仏を思え、ねえ、そういう念仏なんです。そういう念仏の姿を伝えてるというと、よく言うのはこのために、あれ、極楽浄土の前、ああいう姿を、まあ、目をつぶっても見えるようにしなさい。そしたら必ず日の時に阿弥陀さんが迎えに来てくれるはずだという、そういう、まあ、理論を立てたんですよ。でそういうところで法然さんは、しかし法然さんはよく考えた、しかしそんなに仏を真剣に思うのことを思うことの能力のある人は少ない。それは少ないぞ。ひたすら、目を開いても目をつぶっても仏が見えるような、そんな行を詰める人は少ない。ね。それ、そういうのできない人は、お寺さんに寄付すれば、僕らの人で行けるって説があるんですけどね。それも僕の金持ちじゃないとできない。それはまあ、平等院を建てた寄り道みたいな人はね、それは僕らの人で行けるかしらね、あんなもん建てたんだ。で、それはやっぱり貴族に金のある人をかけられる。ちょっとそれは、知恵のある人、金のある人にかけられる。金のある人だけ、知恵のある人、金のある人しか、じゃあ僕らの人で行けないと。で法然さんにそれ信念でして、阿弥陀様やお釈迦様がですね、そんな差別をするはずはない、こんな一人少ない人間でしか僕ら行でいけないので鉄を、食べるはずがない、おいしいんです。だから誰でもやっぱり僕ら行で生きられている説を阿弥陀様やシャコシャカさんも立てたはずだと、そうすれば念仏というのはそういうことじゃない、仏を思うことではなくて口で名前を出すと言えばいい、それから大丈夫できるのか、大丈夫できますね、阿弥陀名前だ、それを実感入れればご苦労を言われて、こんな優しいことないかな、それは凡人でもできるね。そしてまた、ご婦人でもできる。今までご婦人はなかなかご老人できないと言われちゃったんですが、そのご婦人でも、できる。それから、悪い人間でも、悪人でも、上手できる。こういう説を書いてあるんですよ。念仏の会社は違うんだよ。それはやっぱり、これがやっぱり大変な、噂になりまして、5年の教育の死者をうわーっと言って、1年さんは、原神が出て、4人の3分の1が眠る死者になって、そして、栄冠が出て、あとの3分の1が眠る死者になって、ほぼ全人が出て、日本全国が眠る死者になってって言ってるんですよね。まさにそういう形で、それが、ものすごい強かったんです。それがやっぱり法然師匠みたいな人ですわ。で、ところがですね、やっぱりこれはやっぱり、それそうなるともう他の宗教は作ってな、いわゆる仙台真言とか奈良仏教はもうやっていて、作っていけないと思って。法然を変えないで、法然が舞台になる、そういうことが起こってきたんですね。で、ところがその舞台になって、こっちからかな、 5年7歳に来たんですが、新館は越後に流されたと。越後でやっぱり6年流されたことは5年は新郎は29歳の時に、ここではもう70を超えた老人ですからね。そしてまたその時は、ここでの信者はものすごくあるので、流罪って言われたら大事にされた。新郎は29でしょう。それで流罪になる。そしておそらく流罪体系をものすごく辛かったと思うんです。それで35まで、越後にやられました。そして、これから今度は、それが許されて、関東、また念仏のお参り教えが広まっていない、日立の国だよ。日本のやっぱり、貧困地だな。そこで大体、60まで、20数年間発表して、またやっぱり最後は、都に帰ってくるという、そういう人生を送るんです。でまあ、そこで親鸞と法然の思想がどう違うかということですが、一つはね、戒というものを理論的にはもう戒しててもいいんです。だから法然はやっぱり堅苦に戒をなる。親鸞はしてた。親鸞は教員の文句入ったんだけどね、そして念仏にやったら念仏に集中できない。どうして集中できないか。死んだことは若いでしょ。死んだら体が強いんだよ。ね。で90まで生きたんだからな。不在になって90まで生きたんだから、大変なもんだ。やっぱり若いだけムラムラしますわ。で死んだらムラムラしたいよ。それで念仏に集中できない。そのために、六角堂、京都の六角堂へこもって、そして六角堂の腕からの京都大使の泊まったそのものだと言われる腕からの腕にこもって、そしたら100日こもってた時にお釣りが出たり、どういうお釣りだったかというと、まあもしお前が豪雨が深くて女性なくして暮らすことができなかったならば、私が女になって女神になって、お前の一生、毎日を想像してやろう。宇治観音が女になって結婚しようと言ったら、本当そう言ったかどうか怪しいですけどね。確かに信者少年、それを聞いたから、それを聞いた。そしてやっぱり再会に踏み切った。これが私はやっぱり親鸞の流罪の一つの大きな原因になったと思うな。やっぱりはっきり公然と再会に踏み切った。これはね、こんな勇気でみんな隠してることです。隠してることを公然とやったと。隠してる人は困るの一番な。